おもころごらんの皆さん、こんばんは。ラジオ、言うてる間に言っちゃってるは、毎週水曜、世の中の様々な言うてる間に言っちゃってることを集めるラジオ番組です。お相手は私、加藤と、そしてメイン MC の、
長島と申します。
第128回、言うてる間に言っちゃってる、始まりました。
始まりました。
はい。本当に痛ましい事件が、起こってしまったということで。
痛ましい事件。
はい。
はいはいはい。
うんこ。
おっしゃる通り。
まあ、以前もお話ししたの、まあ、何回か忘れちゃいましたけども。
はい。
会社でうんこを流さないという、
うん、そうなんですよ
凶悪犯がいると。
いや本当にね、年に何回やってんだこれっていうね、この話。
もうだから今年3回ぐらい目
はありますよね、まあ、
年末になってきますけど、うん、はい、まあ、だからもしかしたらワンシーズンに1回
そういうことなんですよ
この調子でいけばね、年末までにもう1回ぐらいあれば、はい、はい、会社で、うん、まあ、会社のね、トイレ、
はい、
男子トイレ、女子トイレあって、まあ、男子トイレの方で、
うん、
台の方、
はい、
まあ、座る様式のトイレですね、
はい、
こちらにうんこが流されずに、うん、放置されているという、
おっしゃる通りですね、
現象が、
はい、
もうすでに2回起こっていて、
はい、
はい、で今回、
はい、
さらに発生したと、
はい、おっしゃる通りで、はい、今回実は第一発見した僕なんですよ。
はい、毎回じゃないですか、それ。前2回も長島さんじゃないですか。
そうかもね。
ねえ。だからね、まあでも最初の犯人はかまどなんですよね。
そうなんですよ。
っていうのは自白してると。
はい。
ただ2回目の犯人はまだ未だ謎。
そうなんですよ。
という中で、こう3回目の、はい、かまどの模倣犯なんじゃないかという、ね、説もありますよね。
はい。で、ちょっとね、詳しく状況説明すると、
はい、今回の事件ですね。
その日、はい、そう。で、僕らね、今、現段階でもやっぱコロナ禍っていうのもあって、はい、全員が全員出社してるわけじゃなくて、はい、その日出社してるメンバーは限られてるんですよね。はいはいはい、大体8人ぐらいだったかな。
まあ、リモートしてる人もいると。
うん、そうなんですよ。
日によってね。
で、はい、そう、そう。となると、もう8名に絞られたっていうのがあって、
はいはいはい。4人が2列に並んでる状態ですね、今ね。
そうそうそうそう。はいはいはい、で、僕ね、結構トイレに行く人だからね、わかるんですよね。誰が行ったかとか、なんとかなんとかみたいな。
なんでですか？
となると、まあ、割と見てるから。
え？はい、うん。ちょっとヒントですね、今の。はい。
そう。で、となると、もう絞られてるには絞られてるんですよ。はい、はい。まあ、かまどくんとか、おするざんくんとか、うん、原宿さんかな、
うん、
とかかなと思ってるんですけどね。
あ、今、怪しいと思ってる人。
怪しいと思ってる人。
ただこれ状況が状況で皆さんちょっとまだね、分かってないと思うんですけど。
はいはい、はい。
お昼頃。
はい、
お昼終わった後かな、大体。
終わったですね。
1時過ぎ2時ぐらい。
うん。
に、長島さんが、まあ、
うん、
トイレに行くと。
はい。
じゃあトイレの中から大きい声で、先生って聞こえたんですね。
うん。そうなんですよ。
意味が分かんなくてみんな。何、なんだっていう、うん。それ出てきて長島さんが。しばらくして出てきて、はい、トイレの台が流されてませんって言って、
はい
はい、でみんな、え、どういうことだっつって、じゃあ見に行こうかっつったら長島さんが、いや、
はい、
流しちゃったんだけどって言って、
はい、
え、なんで流すのっていう、
はいはい、いや僕ね、はい、そこはまずあれなんですよ、もうちょっとね長く見てらんなくて、もう反射だけすぐ流しちゃったんですよ
長く見なくて、
すみません。
いやだからもう何の証拠もないんです、うん、だから全部嘘の可能性もあるんですね、これはもう
これさ、全部嘘っていう時のこの僕のメリットってさ、なんかかっちゃん的になんか思い当たる節ある、はい、
やっぱりこう、ね、リモートとかコロナ禍ですし、はい、やっぱりね、はい、こう、社員が会社に来るっていうのがまだ体も慣れてないし、うん、まあ、やっぱり、はい、みんなテンションがやっぱり通常通りというよりはちょっと、ね、慣れない場所で逆に仕事してるみたいなところもあって、うん、なかなかこうね、生産性上がらないんじゃないかというところで、うん、やっぱこう社長としてテンション上げようとしてるのかな、みんなの。
なるほど。これさ、
はい、
社長がさ、テンション上がる方法でさ、うんこ流れてないって使うのさ、
はい、
これはすごいですね。
だからどっか取材が来たら多分言いますよ、多分、長島さんは。
あ、なるほど。
その時に。
ネタにしようとしてると。
はい。私はうんこを流さないことで、社員のテンション上げれるっていうことを、はい、おそらくね、一個。あるんじゃないか
な。なるほどね。
ガイアの夜明けとかで聞かれた時言うんじゃない。
いやでも僕その時もうちょっとカッコつけたいなと思った
ら、うんこは流さないみたいなのがこう光りながら文字が出ると思って
。すごいね。
いやだっておかしいじゃないですか。だってそんな流してないなら、うん、結構いたんですよ、しばらく、うん、すぐじゃないですからね、トイレ行って。 まあ、長嶋さんが先生とか言って、うん、その先生で言った後もまたちょっと時間ありましたし、
そう、まあ確かに確か
に、ね、で出てきて、あ、まあ、要は長嶋さんもトイレ終わった後なのかなと思ったら、
はい、
そのまままた行ってうんこしだしたんですよ。
そうなんですよ、はい、
だからおかしいんですよ、どう考えても行動として
え、すごいね。でもね、本当に結構その説が濃厚でさ、はい、結構今回は割と社内全員が、うん、僕を犯人にした
んだけどね。いや、まあ怪しすぎて、やっぱりこの、犯人じゃない人が取る行動としては一番悪い行動ですから。
まあまあ確かにね。
死体を見つけたとして、ね、殺人現場で、はいはいはい、うん。その死体を隠して、その人が、殺してない人が、
う
ん、
はいはい。
殺してここにいたんですって言ってる人。
そうね。
一番怪しいし、やっちゃいけないじゃないですか、現場を。まず現場を確保しなきゃいけないわけですから、鉄則として事件解決の。
でもさ、はい、そういう時ってさ、本当によくさ動揺してさ、ほら、はい、ひき逃げとかもそうだけど、はい、本当にね、あの、うん、自分ともう全く常軌を逸した行動を取るみたいなこと言うけども、はい、いや本当におっしゃる通りだよね。
もうじゃあひき逃げで逃げちゃった人っていうのはそういうことだってことですか。
そうそうそうそう。
も
う
ね、教習所でちゃんと教えてもらってますからね。その時はどうするかっていう。だから、うんこ、うんこ見つけた時にどうするかっていうのも多分分かってるはずなんですよ。もう3回目なんですから、長嶋さん。
う
ん
こ。そうね。
すいません。家政婦は見たで言うと3なわけですから。
確かに。イージーミス、めちゃめちゃ怒られるわ、
家政婦は見たの、最初で家政婦が殺人現場見ちゃったら、そりゃ、ちょっと、ね、はい、下手こきますよ。
そうね。
ただもう2も超えて3はもうね、
うん、
もうあらっていうのがもう落ち着いて出るわけですよ。市原さんも
確かにね。
そうですよ。
いや僕本当に家政婦は見たこの3にしてもやっぱまだ鮮度は
もうまだ1はダメよ。もう1は通用しないですから。
いや本当ね、ちょっとこれ僕も確かにね反省ですね。すいません。
本当に本当にですよ、うん。みんなの今の会社の認識としては、うん、長嶋さんが一回うんこしたと、
うん。
で、うんこしてうんこ見て、あ、うんこ、うんこだって思って、自分のうんこだから流したと。
うん、すごいや、忙しい。やっちゃうね、ほんとね。
で、みんなにうんこが流れてませんって言ってると。
はいはいはい。
自分がしたうんこのことをよくわかってないから。
いや、本当に今回に関してはさ、はい、あの、偉いもんでさ、いわゆる他鬼のコミュニティにもこの誰も投稿しなかったっていうね。
はい、うん。いやもう、だって、もう一種のオナニーですからね、それはもうだから。
そういうことだよね、だから、ね、そうだとしたらね。
そう。
そうなんだよ、ね。
その後うんこ言ってるわけですから、長嶋さん。だから自分がうんこしたの忘れて。
いや、そう。すごいね。
これはすごい話ですよ。
確かにね、は
い。ちょっと怖くなりますよね、うん、だからね。
本当だとしたらだよ、うん、本当に。うん。
だから長嶋さんがみんなのことを思って、そのままじゃ会社がね、もっと楽しい会社にしなくちゃっていうので、やっぱうんこ置いてく。
すごいね。
もう一番終わりかもしれないです、だから。
終わりかもよね、本当ね。この会社楽しい。すごいね。
もっとないのかと思ってね。
いや、ほんとだよ。
ボーナスを出すと同じぐらいの感じでうんこ出してますから。
確かに。確かに、ボーナスより頻度高いから
ね。年3回。年3回社長のうんこっていうのを。
すごい
ね。一応、求人票には書いとかなきゃいけない。
そうね。
すごいですよ。もう、怖いです
ね。ちょっとね、これの、はい、うん、解決方法もちょっとね、すいません。来るの皆さん。すいません。
いや、病院に行ってくださいしかないですよ。
ね、確かに、うん。
クルーの方に、そういう経験があるとは思えないんでね。本当にもう、
確かに確かに。
本当にもうおじいちゃんの最後の話とかになっちゃうから、
ね。いやいや、本当よね。ボケ始めてね。
はい、じゃあそんな感じで、はい、言うてる間に行っちゃいましょう。
行っちゃいましょう。言うてる間に、
行っちゃってる。はい。今回ゲストなしのリモート収録会でございます。
はい。
はい。またね、前回のこの件おすすめですよっていうので来てて、それの続きというか、
はい。
また前回のおはがきというかメールに対しての続きですね。はい、いただきました、うん。はい。お名前、角うさぎさんからです。
はい。
秋田の角うさぎです。車の運転の話が出てきましたが、うん、大都市の細々とした道に比べると、主要道路は割とまっすぐなので、車の運転はしやすいのかなと思います。 秋田駅から10分くらい歩いたところにルートインホテル、過去温泉付きや、車で10分くらいのところに小町温泉という温泉があり、そこも宿泊できます。温泉だけの話をすると、秋田市から2時間くらい東に行ったところに秋田県との県境くらい、乳頭温泉郷でいいのかな、はい、
ほうほうほう、
という有名な温泉宿があります。お昼くらいに秋田空港に着いてレンタカーを借りて、途中、角宿や田沢湖の角館かな、うん、うんあたりを少し見て回って、夕方に宿に着いて一泊みたいなコースもありだと思います、うん、武家屋敷は有名な秋田有数の花見スポットで、ゴールデンウィークあたりが一番楽しみやすいと思います、うん、春以外の季節は行っても行かなくても一緒です、多分駅の近くにある酒屋という八百屋さんのフルーツパフェはどの季節もめちゃくちゃ美味しいです。田沢湖は足で漕ぐアヒルのボートがありますが、見どころとしてはあまりない気がするので、田沢湖を一通り眺めたら、あとは近くにある山の蜂蜜屋というお店でピザやソフトクリームを食べるのがおすすめです。これからの季節だと雪が降るので、景色を楽しむ系の観光地よりは、鎌倉祭りとか、犬っ子祭りとか、竹内といった雪祭りが見どころなのかなと思います、うん、だいぶ秋田市街からは離れますが、秋田県は割とどこにでも宿泊できる温泉施設や温泉付きホテルがあるので安心してください。そして食べ物に関してですが、寒くなって雷も増え、いよいよ冬が始まるというこの季節、まさにハタハタの旬に入るので、美味しいハタハタが皆さんをお待ちしております。寒くなってきたし、きりたんぽ鍋も体に染みるはずと。
なるほどね。
ことですね。季節的にハタハタ。うん。
ねえ、旬なんて考えたこともなかったな。
ねえ、あんまりこの、まあちょっと土地によっても変わるのかもしれないですけど。
ねえ、そうそうそう。
やっぱ魚とかこの海産物の旬っていうのはね。うん、
いいですね。
なかなか現地で食べれる。
これさ、はい、きりたんぽさ、きりたんぽ好きな人って結構いると思うんだけどさ。
はいはいはい。
僕実はあんまり、というか、そこまでその、この時期だから食べるっていうのはないんですけども、はいはいはい、買っちゃってちなみにどうですか、きりたんぽ。
僕はまあ、そこそこ好きです。
はいはい。これ、やっぱり
好きな、焼きおにぎりとか、
はい。
何ですか、おこげとか、
はい。
あの、五平餅みたいなやつとか、
はい。
そういうの基本好きなので、僕は。
ああ、なるほど、なるほど。
焦げてるものというかね。はい、
これ、やっぱ秋田の方が美味しいのかと、ちょっとね、美味しい、みんな結構美味しい美味しい言うから、僕ちょっと、はいはいはいはい、美味しいきりたんぽ鍋ちょっと食べ、たいっちゃ食べたいんですよね。
言ってもきりたんぽってほぼちゃんとした米じゃないですか、あれ。
そうなんですよね。そういうイメージあるんですよ、僕も。
ね、お米ですよね。うん、結構なんかもち米とかじゃなく、
はい、
どうなんだろう、作る人が作れば同じようなものになるの
か。僕もそう思うんですけどね。
ね、うん、秋田のまあお米が美味しいとかもちろんあるんでしょう
けど。はいはいはいはい。ね、いやちょっと
味付けとかどうなんだろうな、
まあ確かに秋田でもハタハタまでちょっと加わると、確かに秋田これ行ってみたくな
る。ハタハタちょっと気になりますね。
気になる、うん、
やっぱりこの思ったのがね、うん、その土地の美味しいものってもちろんあるんですけど、はい、それが旬、
うん、そういうことなんだよ、
の時期にちゃんと食わないと本当の美味しさも分かりませんし、はい、特に都市によって変わるらしいんですよね。
はあ、なるほど、
はいはいはい。だから、
でも確かに
ちょっとね、
うん、
わかんないですよね、その、今ここがかなり美味しいよって言われている、
はい。
ものを食べた方がいいとは言いますけどね。
やばいね、はい、やばい。かっちゃんがそのさ、この前言ってた、その金沢のなんだっけ、そ
う
そ
う
そ
う、金沢、うん、まあなんか親族がね、あの、金沢行ったらしいんですけど、セイコガニっていう、
はい、
カニなんですけど、これが今、はい、今年だいぶ甘いっていう話をしてて、
は
あ、はいはいはい、成功、まああの香りの箱と書いて、
なるほどね、成
功が、まあだからそんだけ香りがいいんでしょうね、
はい、で
松葉ガニのメスですね。
あら、そういうこと、
はいはいはい。
なんかあの鳥取もなんかね、あのこの時期冬になるとそのカニのために行くっていう人がいて、
うんうんうん、
でも全然そんな発想なかったから、
はいはいはい、
これちょっとね、
いや
興味深いね。
いや本当にだって毎年で、その、漁が解禁されてからしばらくの時期しか食べれないものとかもあるんで。
そういうことか。
成功館に出したら11月の、どれぐらいかな ?6 とか7とかそれぐらいに解禁されて、
はいはいはい、
もうすぐ終わるんですけど。
なるほど。うわ、そうなんだ。
だから本当、この時期に行くみたい、11月ぐらいに行くみたいな、
はぁ、
そう。人が多くて。金沢なんかね、別に他のね、グルメもあるし。
いや、そうなんですよ。
ね、見るところもあるけども、やっぱりこのカニのために行くっていうので、うん、今年かなりうまかったっていう。
そうね。
かなりね、ギュッとされてるらしいんですよ。
か
ー。中の内臓とかその肉みたいなのがギュッとなってて、はい、内子外子ってなんか割れるとあるんですけど。
はいはい。
それがかなりうまい。だから身の部分がうまいですよね。
は
メインは。
すごい、ね。
身というかこの、なんて言うんですか体、
はい、はいはいはい。
足じゃなくて。
なるほどなるほど。
はいはいはい。
なるほどなるほどなるほど。は
あ、
は
あ
は
い、まあもちろん足も美味しいんでしょう。香りの箱と書くようなね。
ねえ、確かにね。
カニですから。松葉ガニはメスですからね。メスだけのことを言いますから。
すごい。よっぽどやね。
よっぽどだと思いますよ。おそらくですけどね。で、それで毎年食ってる人が今年は特にうまいって言ってんですから。
やばい。やばいね。
ねえ。だからもうこういうところをやっぱり逃さず、ねえ、行けるようになるっていうのが多分一番いいんでしょうね、本来ね。
いや、そうね。
そうそう。だから本当になんか適当な時期に行って、いや、ここどうだろうなっていうのはまたちょっと違うかもしれないですね。
確かに確かに。
もう一番パフォーマンス発揮できる時。
それはそう。うわわわ、そういうことだ、はい、確かに。
もうだから、ね、一番やっぱ現役キレキレの頃の、
うん、
ね、選手が一番いいわけじゃないですか、引退後とか、ね。
おっしゃる通りやね。おっしゃる通りだわ。そう
そう、まあ中学生だったりとかするよりも。やっぱりプロの第一線でメジャーとかで活躍してる状態をやっぱり。
そうだよね。
そう。
それちょっと失念してたわ、確かに。
同じね。同じものでも全く違うというので。
うん、全く違うだろうね、ほんとね。
これぜひぜひ。
ね。すごい。うん、いや、いいですね。
いろんな地方にありますから、そりゃ、旬のものというか。
いや、そういうことなんですよね。
こんなこと言ったら多分全部あり、全漁港にあるんじゃないですか。
全部あるよね。
ねえ、この時期のこれってい
う。そうよね、そうよね。
全部言い出すと多分めちゃくちゃあるんで、海沿いぐわーっと
回って、うん、
そういうのやりたいですね。
はい、やりたい。
海沿いずーっと回って、漁港を見つけたらそこの一番旬のものだけを食べるっていう。
やばいね。
内側だけを回るっていうのがしたいですね。
かっちゃんさ、魚食べれないのはその甲殻類だけ？
そうですね、基本そうですね。なんか他は出たこと
ない。なるほど、基本そんな感じ
ですね。はい。
なるほどね。いや、すごいわ。いや、すごい。そ
う、だからこういうのはね、どんどんどんどん。なんか、うん、食べたことない珍味とか多分無限にありますからね、魚だったら。
無限だよね、ほんとそうだよね。
調理法とか入れたらね。
ほん
とそう。草屋みたいなのもあるわけですし。
はい。ハタハタの旬なんてちょっとね、本当にすごいね。はい、
まあでも、ハタハタっていう名前ですからね。
うん。
おそらく、この時期なんでしょう。
なるほど、なるほど。
稲光がある。
はいはいはいはい。
雷ですもんね、ハタハタって。
なるほど、なるほど。
こういうのは、ちょっと今後もね、探して。
うん。
まあ多分探しゃわかると思うんで、本当はね。
うんうんうん、うん。
ただこの件っていうのを、こう、パッとこうね、出てこないので、うん、こういうメールいただくと非常にありがたいですね。
おっしゃる通りです。
うん、はい。今後もじゃあいただければと思います。
お願いします。
はい。じゃあ、次からちょっとご相談のメールをいくつかいただいているので、読ませていただきたいと思います。はい、お名前、草餅さんからです。
う
ん、
はい。
お二人に相談させていただきたく、この度お便りを送らさせていただきました。私は現在大学4年生で、過去に何人かの男性とお付き合いしたことがあるのですが、思い返すと自ら男性を好きになったことがないように思います。自分に自信がないことが大きな要因であるとは思うのですが、男性からのアプローチを受けて、こんな私のことをそんなに好いてくれるならという気持ちでお付き合いする運びになるというのがお決まりのパターンになっています。お付き合い始めると私自身も男性のことを好きになり、楽しく交際することができるのですが、お付き合いを続ける中で彼氏の行動言動で傷ついたとき、たとえ周りに別れた方がいいよと言われるような状況にあったとしても、こんな私を好いてくれる人は今後現れないかもという気持ちになってしまい、うまく別れることができません。最後にお付き合いしていた方ともなかなかお別れすることができず、ずるずる1年半お付き合いしておりました。友人らには、あなたは自分からとてつもなく好きになれる人に出会ったとき付き合うようにした方が良いと強く言われるようになっているのですが、なかなか自分から好きだと思える方に出会えていません。現在ありがたいことに自分にアプローチしてくださる方がいらっしゃるのですが、友人たちからの言葉もあり、どうするべきか悩んでいます。今までのように自分のことを好いてくれる方ととりあえず付き合いを始めるべきか、自分から好きになれる方が現れるまでお付き合いはしないべきか、お二人のご意見を伺いたいです。
素晴らしいですね。なるほど。は
い、素晴らしいですか？
はいはい、いや、お便りくれたこと自体が素晴らしいです
ね。それがね、はい、
いや、ということですね、これさ、でもさ、
はい、
うん、お互いがさ、同時にさ、好きになり合うってことは、うん、まあ、絶対ないじゃん、絶対ないじゃんっていうか、まあ、結構奇跡に近いじゃん。
まあ、だいぶね、うん、同時っていうのはなかなかないと思うんで、実は前から好きだったんですよ、はいはい、っていうのは、
そうそうね、
うん、結構長い付き合いにならないとないかもしれないですね。
ねえ。 となると僕は普通にね、まずは好きにな、ね、好きでいてくれるんだったら、一回ちょっと付き合ってみようだったりとかは、僕全然いい派でして、
はいはいはいはい。
で、僕結構はね、今までの恋愛だと、僕がね、アタックする方が当然多いんですけれども、
うん。
多分、その時の彼女なんて多分、僕のこと 100% 好きかって言ったら、そうでもなかった気するんですけどね。どうなんだろう。うん。
付き合ってもいいよという。
うん、そう、例えばね。
まあね、
そう、
まあ大体でもそうだと思うんですけどね。
うん。
うん。なんかめちゃめちゃ好きで付き合うっていうことを前提としてはいないと思うんですよね、うん、本来みんなね。
はいはいはい、そうね、そうね、
そんなに好きじゃないと思うんですよ、別に。
いや、そうだと思うんですけどね。
付き合っていい、うん、ハードルラインを超えたらいいみたいなありませんか？
はいはい、そうそう、あります、あります、
はいはいはい、はい、
うん、
まあ別に顔も、ね、なんかその、うん、タイプ全く生理的に受け付けないって感じじゃないし、
はいはいはい、
一応性格も悪くないし、
うん、
まあおそらく付き合っても楽しいんじゃないかなとか、
はいはいはい、そうそうそうそう、
ね、そういうの込みで、
うん、
まあいいですよっていう、まあお試しなんでね、うん、言って付き合うって、
はいはいはい、そうよね、結婚までのね、はい、うん、
そうそう、まあ結婚じゃなくてもまあ同棲するとかね、結構大事な関係になる前のお試しぐらいのことだと思うので、
うん、はいはいはいはい、
そんなにまあ縛られなく、別に他に本当に好きな人が出たらね、
うん、
そっち行きゃいいんですからね。
確かに確かに、そう。
うん、まあちゃんとお別れしてね。
お別れして、お別れして。してはいはい、うん、で、まあこの方だからね、別れるのが苦手っていうのはね、はい、多分みんな苦手だと思うんですけれども、確かにね。
確かに、それはそうだ、うん。
ちょっと手間がかかるというかね、いろいろ話し合いまして、
ね、
うん。ただまあそこだけちょっと頑張ってもらう、まあ頑張っててね、どう頑張ればいいんだって話なんだろうけど、うん、まあ、ね、ちょっと頑張ってもらってって感じですよね、
うんうん。だからなんかこういうことあった時に私もう別れるかもしれないよみたいなことは言っといてもいいのかもしれない、
ね。ああ、なるほど、なるほど。確かに順調な時にね。はい、
ね、
なるほど。
まあ、最初に付き合い言われた時に。
うん、うん、うんうん。
ねえ。そういう前提でもいいならいいですよっていうのはまあ、一個ね、いいと思うんですけど。
うん、うん、うん、そうね。
めちゃめちゃ束縛とかされない限りはね。
そうよね。
うん。
うん。確かに。
どうなんだろう、別にそんなに嫌なのかな、別れて。
ああ、なるほどね。
傷ついた時か。
うん。
だからそんな傷つくことってあんのかな。
うん。まあ確かにね。
ねえ。そんなに好きでもない人に何か言われたり、されて傷つくんですかね。
うん。なんか
そんなに好きじゃないわけじゃないんじゃないかなと思っちゃうんですけどね、そうなると。
確かに確かに。うん、あと譲れない部分とかはね、いろいろね、はい、あるかもしれないんだけど、なんか、
はい、
結構僕は付き合っていくうちになんかそこもどうでもよくなっていくというか、まあまあ僕もこういう落ち度あるし、うん、まあ向こうのそこがそうならまあ認めなきゃしゃあないかみたいな感じでね、なんか許せる時もあったりもするんだね、うん、
はいはいはい、
うん、
確かにこの人はでもあれかもしれないですね、うん、すぐ別れるっていう選択肢を取れる練習をしといた方がいいのかもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
別にね。
はいはいはいはい。
そう。
そうね。
ずるずるお付き合いしてしまう。まあなんか、ん？こんな優しさついてくる人は今後現れないかもって思うけども、
うん。
今もいるんですもんね、アプローチしてくれる人。
そうそうそうそう。
はい。で、別に自分が、をついてくれなくても自分から好きになってお付き合いすることももちろんできると思うんで。
はいはいはいはい。
ね、だってそうなわけじゃないですか、この人自身が、うん、そもそも自分がそんなに、うん、ね、好きじゃなくても付き合ってるんですから、
うん、
その人と。だからこの人がめちゃめちゃ好きになった人が自分のことそんなに好きじゃなくても付き合ってくれる可能性あるわけですよね、
うん、あ、そういうことです、そういうことです、はい、うん、
それは分かってると思うので、
うん、
いいんじゃないですかね。
いいと思いますね。
別れない、現れないかもと思って続けるのをやめれば、うん、全部解決するんじゃないですか、これは。
いや、そうね。確かに確かに、ね、うん。
とりあえず付き合ってみてもいいんじゃないですかね。
僕もそう思いますね。ね、うん、
うん。
でも本当にね、
嫌なことあったらすぐ別れるっていう練習のためにも付き合っておくんじゃないですか。
確かに確かに。でも本当にこの方ね、大学4年生でね、はい、過去何人かの異性とお付き合いしたことあるってことは、うん、まあかなり魅力的な方なんでしょうね。いや、
だと思うんですけどね。
うん、そうそうそう、うん。
まあモテるっていうね、
うん、
感じではないのかもしれないですけど。
はいはいはい。
この自己評価的にはね。
はいはいはいはい。
でも定期的にこう自分のことを好きになってくれる人がいるということは、うん、おそらく、まあ、 なんかね、友達としてお付き合いしていくところで、女性として魅力的なものが出てくるんでしょうね。うんうんうん、
確かに確かに。うん、
ね、いいんじゃないですか、だから。
いいと思いますね。
多分出てきますよ、まだ。
いや、出てくる。いや、本当出てくると思う。マジで、うん。
よっぽど悪い人間にならない限り。
そうそうそうそう。そう
すげえ性格悪くなったりしたら分かんないですけど ね。
それでも出てくると思うな、ほんで。
ああ、まあね。そういうの別にね、あんま関係ないですからね。好きになられてる側はね。
そうそうそう。
いや、そうかもしんない。草本さん、多分ね、自己評価がおかしいんだと思います、ね。
なるほど、なるほど。ね、はいはいはい、うん。
じゃあ、こちらの質問、いかがでしょうか、う
ん、こちらの質問は、お二人のご意見どうするべきか悩んでいます。まあ、その、
おっしゃる通り。
おっしゃる。お付き合いを始めるべき。
に、おっしゃる通り。
おっしゃる通り。ちょっと待って。これは何お付き合いした？そうね、そう、そういうこと、そういうこと。
何なんすか？問題を解いてるん
だ。いや、問題、問題、これも。難問よ。
難問じゃないんです。自分で作ってるんですから、仕組みは。
もうそう。最近、やぶさかじゃなく、だけじゃなくて、もう、おっしゃる通りもよくわかんなくなってきたもん、なんかもう。
いやいや、やぶさかはもうさ、やめたんですから。
やめた、やめた、もう。
そう。おっしゃる通りがわかんなくなっちゃう。あのね、混ざっちゃう。
そうそう、混ざっちゃうから、混ざっちゃうから。
だから、おっしゃる通りはわかるでしょう。おっしゃる通りなんですか。
そういうこと、そういうこと。あの、でもちょっと一回考えなきゃ、うん。真剣
にね。なんなんすか。なんでその強い言葉を、じゃあ、決めゼリフ
にしたんですか。確かに。
じゃあとりあえずお付き合い始めて、
はい、
いいんじゃないかという、
お願いします。
はい、
うん、
じゃあお次はお名前アーさんです。
はい、
私もぜひお二人に聞いてもらいたいことがあるのでメールさせていただきました。
うん、
私は最近入籍した20代後半の、女なのですが、うん、仕事の都合で夫とはまだ同居しておらず、
うん、
絶賛家探し中という状態です。うん、私と夫は性格も趣味も似ていて基本的には仲良く過ごしているのですが、こういった何か大きなことを決めるイベントの時に若干問題が発生してしまいます。うん、私はとにかく早く決断したいタイプです。
うん、
もちろん何でもいい適当でいいというわけではないんですが、うん、ある程度ちゃんと見比べさえすればこれにしなきゃよかったなんて結果にはならないと思っているので、うん、いいものが見つかればちゃっちゃと決めてしまいたいと思っています。うん、キリがないと思うのです。
うん、
もたもたしている間にそのいいものを他の人に取られたら嫌だという気持ちの方が強いのかもしれません。一方とはとにかく時間をかけて見比べて悩みたいタイプです。
うん、
もはや悩むという行為が好きなようで家探しも、そろそろエリアや条件を絞っていかないといけない段階に来ているのにむしろどんどん候補を広げていって、
うん、
来週はこの不動産屋に行こう、再来週は違う不動産屋に行こうと張り切っています。うん、私がここ良くないとしてもうん、まあいいけど他も見ようかとやんわりスルーされたりするので、うん、私がどんなにいいと思ってもどうせ保留にされるんだろうなという気持ちになってしまいます。うん、喧嘩に発展するわけではないし投げやりじゃないだけもちろんいいと思うのですが、これからももしかしたら式場選びや子供の名前決めなどのイベントがあるかもしれない中でどうやってお互いの決め方をすり合わせたらいいか悩んでおります。
うん、
おそらく夫の方が稼いでいて家計を支えてくれることになるので一層夫の意見に合わせた方がいいのでしょうか。夫はアラフォーで長嶋さん加藤さんと同世代ぐらいなのでぜひ男性側の意見もお聞きしたいです。よろしくお願いします。
なるほどなるほど。
うん、
これ本当にね、ここは結論ね、あの思想の違いだったりもするんで、どっちが正しいかっていうわけでもないと思うんですけれども、はい、ただ、
うん、
この意見の食い違いは確かにちょっと厄介かもね。
はいはいはい。まあ悪くないわけですからね、両方ともね。
両方とも。
ことは
そうそうそう。
間違ってないわけですから。
うん。
うん、でもなんかよく、うん、よく聞くパターンで言うと、旦那さんと奥さんがそういうの、まあ家選びとか、
はい、
いろいろ、ね。
うん、
なるのって逆のパターンが僕は聞くのは多いようなイメージありますけどね。
というと
女性の方がこだわって、
なるほどなるほど、
男性の方はまあ、
はいはいはい、そういうことね、
なるべく早く決めたいなっていう、
はいはい、確かにそうですね。うん、はいはいはいはい、
だとは思うので、まあこの結構男性の方はこだわるタイプ、うん、なんかいろんなね、こう家のことにこだわるっていうのは強い、
はいはい、
ね、タイプなのかもしれないですね。
うん、そうね。
うん、
はははは。いや、
どうですかね。
うん、いや、これね、いや、あの、まあ、結論、答えがないんで、とはいえ、まあ、そのね、うん、奥様としてはね、女性側としては、やっぱりそのね、こんな、もうそんなにも手間かけたくないよ、その手間かけるのもちょっとストレスだしっていうのもあるし、
はいはいはい。
まあ、他の人にも取る。まあ、あれかな、なんか、もう、じゃあ、もう、私一旦見に行かないから、勝手に決めておいでよ、みたいな感じで丸だけしちゃうとか。
あまあね、そういうのも言ってますけどね、夫が稼いでくれてるので、うん、一層との意見に合わせた方がいいのでしょうか、うん、
僕がこれ女性側だったら、このケースで言う女性側だったら、やっぱりね、あの同行する、一緒に動くのも、もう私決まってんのに、もう見たくねえよっていうのも、それもストレスだったりもするんで、その場合はもう全部丸投げしちゃいますかもね。
はい、あ、うん、でもまあ、一緒に行かないってことですよね、要は。
そう。うん。
そう。この一緒に住んでないけども、土日は一緒に過ごさないってことになるわけですよね、そうすると。
はいはいですね。うん。
だからまあ、会わないことになるんですね、ずっと。
はいはいはい。家が決まるまでは。
ということですよね、うんうん。それはそれでまたちょっと、ね、新婚の二人としては、
うん。そうなのか、なるほど ね。
バランスが悪くなるのかなという気はしなくもないですね。まあ言ったら、要はデートを兼ねてるっていう意味合いが強いんじゃないですか、
なるほどね。うん、いや、これは確かにな。僕、まあそうね。いや、
で、絶対ね、文句は出てくると思うんですよ。勝手に決めたら決めたで。
あ、そっか。まあそう。
なんでこんなとこに冷蔵庫置く場所あんのとか。
はいはいはいはい。なるほどね。
ねえ、うん。こんな、この棚なんで内開きなのとかよくわかんない。うんうんうん、
そうね。
いいって言ったからね、決めたんじゃんっていう。
はいはいはいはい。
なんかまたね、こう喧嘩に発展すると思うんですよ。
うん。
こういうことが。
はい。となると、うん。
ねえ。どうするべきですかね、こういうの。
ねえ。そうね、
家をね決めるっていうのもまたね結構大きい、うん、部屋決めでしょ。でもどうなんですかね、
部屋っぽいですけどね、
うん、だからまあお互いの住む部屋とか、うん、まあ一人一人の部屋があるのか分かんないですけど、
はいはいはい、
まあ寝る部屋だったりとか、うん、まあキッチンだったりとかね、
うん、
うん、まあ、この方は全く興味がないわけではないと思うので、
うんうんうん、
いいとこが見つかったら早く決めたいと思ってるぐらいなんで、
そういうことそういうこと、うん、
こだわりはあると思うんですけどね、本来家に対するね。
まあそうね。
はい。
うん。いやー難しいね。
まあもしね、料理がするのがね、
うん、
このあーさんが好きで旦那さんは全然料理しないとかであれば、キッチンを見るのはじゃああーさんが見なきゃいけない人とか。
はいはいはいはい。
ね、ベランダでなんかじゃあ花を育てるのが好きだったら、
うん、
ベランダも見たないとなんか決めれない人があるかもしれないですけどね。
これそしたら難しいですよ。
いや、難しいですよね。しかも多分、ね、マンションとかってほんとすぐ決まっちゃうとか決まっちゃうんで。
そうですよ、そうですよ。うん。特にこの時期になったらね、またなおさら。
ねえ。
うん。
ほんと一人だったらね、すぐ決めちゃうんでしょうけどね。
いや、そうよね。
うん。
うん。
まあでも、夫の方もおそらく決定打がないんだろうなっていう気はしますけどね。
まあ、そうや。そうかもね。うん。うん、そうかも、そうかも。うん、そうね。そしたら夫の方にやっぱもうちょっとね、うん、そのじゃあ決定だ、これ何なのかみたいな、
うん、
ちょっと言語化してもらうというかね。
うん。
うん、
まだケツを決めるとかね、いろいろありますよね。
そうね、ケツ決め、確かに確かに、うん。うん。確かにそういうちょっとね。
それこそ言ったら、だって長島さんとかは、
うん、
ね、そういう事業をまとめることもされるし、う
ん、はい、
ディレクターもされるしで、
はいはいはい。
こういうのまとめるのが要は仕事なわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
はい、いろんな意見があると、
うんうんうん、
ね、
そうね、
いう中で、
うん、
やっぱこういうところのテクニック、
なるほどなるほど、
はいはいはい、
僕はやっぱりそのあれですね、あのやっぱ重要なポイントを何個かまあ洗い出すというかね、うん、あの上げて、まあ、それに一定満たしてれば、
うん、
もう OK みたいな判断しちゃいますかね、うんうん、
はいはい、はい、
うん。なんで多分この方とか、あ、まあでもそっか、条件とはね、多分書いてはないんですけれども、このお便りが。うん、まあ、いくつかあると思うんで、
はいはいはい、
もうそこは、でもね、そこ達成してれば一旦はいいんじゃない？これで、それにかけ、うん、ね、それ以上かけても多分成果ってそこまで変わらないし、みたいな。
はいはい。
うん。
これ一回でもめちゃめちゃいいのさ、言っちゃった方がいいのかもしれないですね、うん、この奥さんがね。
なるほど、なるほど。
これめちゃくちゃいいじゃんって、もう。
はいはいはいはい。そうね。
ね。
うん、
で、これじゃあダメ、取られちゃったとしたらっていうので、やっぱ条件をつけてもいいのかもしれない、
ね、うん。なるほど、なるほど。そうね。
それはもうミスなわけじゃないですか、うん、旦那の。
うん、ミス。取られちゃったら。
置いとく、塩漬けしとくことでもう取られちゃったと。
うん。
いうのは、
うん、
ね、明らかに夫側の判断ミスなので、
うんうんうん。
やっぱそこを一回攻めた方がいいんじゃないですかね。
うんうん、そうね。
ね。
うん。
それはどんどんいいとこなんか出てきたりとか消えてったりはするので。
はいはいはいはい。そうね、
めちゃくちゃ切れていいんじゃないですか、その時。
確かに、うん、だから言うたやんけど、
そうそうそう。それはもう、喧嘩をした方がいいかもしれないですね。この発展するわけじゃないというか。
そうね。ちょっとね、
それがちょっとね、いいと思ってると思うんですよ。夫の方も、別に。
なるほどね。
うん。
それはあるかも。
奥さんは、別に、まあ、そこそこの興味で、
うん。
うん、なんか今自分が、ね、楽しいんでしょうね。旦那さんはね、いろいろ選んでて。っていう方に向いちゃってると思うんで。
はい。確かに。
ぶち切れていいんじゃないですか。
うん。確かに、夫は別に罪悪感はないんでしょうね。多分
罪悪感ないでしょうね。楽しいだけだと思うんですよ。いろんなとこ見て、生活をこう妄想するというか。
なるほどね。
じゃあ、ここ座ってる時に、で、ここで、じゃあ僕がね、じゃあ一緒にこうテレビ、映画とか見ながらも料理、とかしちゃうのかねみたいな考えながら。
なるほどね。はい。確かに。いや、一般的には幸せよ、それ。幸せ
だね。ねえ、そういうの考えながら、こうやってんのは楽しいんでしょうね。
なるほど、なるほど。
はいはいはい。あ、でも友達来たら、ここね、寝る部屋ちょっとどうかなみたいな、いろいろ考えてんのがちょっと楽しいんでしょうね。
なるほどね。
はいはい。
まあ確かに、それちょっと。
ここ棚入るかな。そうそう。
いや、面白いけどね。
いろいろそういうの好きなんでしょ、本当に。その悩むが好きって言ってるね、
うん、
恋が好きってもうおっしゃられてるんで、
なるほどなるほど、
お母さんも、
はいはいはい、
はい、多分ね、なんか楽しんでるんですよ、多分見てたら、
なるほどね、
そう、お前楽しんでるけど、うん、私にとっちゃ早く決めたいやつなんだよっていうのはもちろんね、
そうね、うん、
そう、だって挙式もまだされてないんですもんね、
そうそうそう、ね、
式場選びは、ま
うん、そうそう、これからっていう、
入籍してるけどまだしてないわけですから。
はいはいはいはい。
もうそん時ももう大変ですよ、やっぱり。
いや、そういうことですよね。
一回締めとかないと。
確かに確かに。いや、ちょっと会話もちょっとした方がいいかもね。
ここっていうね。その楽しむところまでは楽しんでいいけど。
うん。
これ以上はっていうポイント一回。
いや、そういうことそういうこと。
そうそう、うん。やっぱ手のひらでね、よく転がすとか言うじゃないですか、奥さん
は、
ね。
はいはいはい、
うん。旦那さんが好き勝手やっても。
はい。
やっぱこの転がしポイント。
なるほど。締める
ところ、ね。手のだいぶ始まっていった時にちゃんとクイッと戻すような。
そうかもね。
ね、手首のこの感覚みたいなのを、やっぱこの今の段階で掴むっていうのが大事な気がしますね。
確かにね。
手綱握りというかね。
確かに。
はい、
しかも男性もね、もう30後半、アラフォーとかでね、こういう感じだったらね、うん、めちゃめちゃ劇的に変わるっていうこともないだろうから。
確かに、でもめちゃくちゃ嬉しいんじゃないですか、本当に。
そっか。
今結婚して。いろんな夢が、
う
ん、
いや、じゃあちょっと締めるしかないね、うん、
そう、多分めっちゃ嬉しいんだと思いますよ、いろいろ、まあ多分同世代はもうね、結婚してお子さんいる方も多いでしょうし、うん、
はいはいはいはい、
はいはい、
確かにね、
自分もやっぱそういう仲間入りしてこうね、
うん、
こういうことしようかなとかいろいろ考えてる時が一番今楽しいじゃないですか、
なるほどなるほど、
うん、
確かに、
そうだから、まあハッとさせないとね、やっぱりね、
そうね、うん、
そう、楽しんでることを邪魔するみたいな感じになっちゃうと良くないと思うんで、
あっちも
怒っちゃうと思う
ん
で、
うんうんうんうん、
もういきなり怒った方がいいですね、だからそれでね、
あら、なるほど、
そう、
なるほどなるほど、
あっちの怒るもう隙を与えずに、もう
はいはいはいはい、
いきなり急所殴った方がいい、
いや怖いね、確かに一回それやっちゃったやってもいいかもね、
そうそう、
うん、
うん、いやだって楽しんでる時にちょっかい出されたらあっちも怒りますから、
なるほど。
ねえ、
うんうんうん。
じゃなくて、もうこっちは切れてんだっていうの急に出した方が、
ね、なるほど。
タジタジになると思うんで、うん、もう一回もう、切れましょう、もう。
切れましょう。
そう、はい。楽しんでるのを邪魔したいわけじゃないんで。
はいはいはい、そうね。
はい。
うん、
いや、これは、
うん。これは、
おっしゃる通り
ですか？おっしゃる、男性側の意見もお聞きしたいですと。はい。
いやいや、おそらく夫は稼いでくれて家計を支えてくれることない一層と夫の意見に合わせた方がいいのでしょうか。
これおっしゃる通りじゃないですね。そしたら、
あ、おっしゃる通りじゃありません、
う
ん、
これもう本当に一回締めるっていうのがおっしゃる通り、は
い、なるほど、
うん、
殴るいや、まあ、殴ってもいいかもしれないですね。
一回ね、びっくりする、それはびっくりする、本当に、
うん、ねえ、
うん、
まあ、あとどういう気持ちを持ってるかっていうんですね。本当にもう早く一緒に住みたいっていう気持ちだと思うんですよ。うん、
はいはい、
おっしゃられてること
は。いや、確かにそうよね。うん。
そう。
そうね。
まだ同居しておらず、家探し中ということなので。
はいはいはい。
そう。なんかそういうのはいいことだと思うんですけどね。
うんうんうんうんうん。
好きで怒ってるのでね、奥さんはね。
旦那、そう。確かにね。ね、そうなのよ、本当に、う
ん。一緒に住みたい、早く一緒に住みたいから怒ってるので。
なるほど。
やっぱそこを知らせてあげるとだいぶマイルドに伝わるんじゃないかなっていう気もしますけどね。
おっしゃる通りやね。
ね、
うん、
それはなんかごめんねってなると思うんでね。
そうそうそうそう、
はいはい、
うん、
やっぱごめんね言いやすい感じでね、
うん、そうね、
誘導してくれると
確かに確かに、うん、
助かると思うんで、
確かに確かに、うん、
はい、いや、腹殴って泣きましょう。
いや確かにそれはびっくりするわ。考えるよ、考えるの多いね。
ね、
うん、
暴力腹振るわれるし泣いて
る、泣いてるし、
パニック一回おったパニックになる。
そうよね、パニックになっちゃうね。
そう、それで一回ね、今日つきましょうね。
そうね、うん、
はい。はい、こんな感じでラジオ言ってる間に言っちゃってるでは、うん、リスナーの皆さんからのお便りを募集しております。おもころ記事内のメールボックスからお送りください。またコーナー関係なく普通のお便りもどしどしお送りください。
はい、お待ちしております。
はい、言ってる間にエンディングトークでございます。
はい、うん、
メール来ております。お名前ダブさんです。
はい、
キャップ大変ですよ。
お
おもころチャンネルで千里やって楽しかったなってツイッターを見てたら、
うん、
加藤さんバズイチとかエロくないみたいなツイートを結構発見しました。
はい、
キャップも加藤さん何やってもエロみがあるという断密みたいな感じになっています。
はい、
キャップはキムタクだし、
うん、
今ラジオは断密とキムタクのラジオですね、という。
いや、これおっしゃる通りやね。
おっしゃる通りじゃないです。断密とキムタクのラジオってあるんですか。ないですよ、ね、
ないですよ。すごい組み合わせするよね、ほんとにね。
話進まなそう。
あ、確かに
黙ってそうですね、二人
で。あの、こんなことね、あの、内部の人間が言うのはちょっとあれなんですけど、ね、はい、やっぱ、かっちゃんの妖艶さ、はい、妖艶さ。
妖艶、
うん、これありますよ、実際。うん、
ないでしょ。
ない、いや、
あと、
うん、
あの、最近だから言うんですよ、その、はいはい、うん、相談というわけでもないですけど、
うんうん、
あの、バツイチっていう、うん、よくないですよねっていう話をするわけじゃないですか。
あ、誰が？
あ、僕からね。
あ、なるほどね。はいはいはい。
なんか、その、言われるとき、うん。でも、バツイチって別に良くないですかみたいな。
うんうんうん。
なんか、その、要は一回ね、別に結婚もできてるわけだし。
はいはいはいはい。
なんか、むしろいいんじゃないですかみたいなことを言うんですけど。
うん、言う人いる。
言ってくれるんですけど。
うん、うん、いるいる。うん。
で、バツ2だったらどう思うって言ったら、
うん、
最悪だって言った。
難しいな。それ、罠だな。
それ
じゃあ、バツ1もダメだね。
バツ2だったらさ、ダメなのって、もうバツ1でダメじゃないですか。
確かにダメだな。それダメだな。
そう、だからなんかね、それはちょっとね、うん、あの、言葉のあれですよ。
確かに。
力に引っ張られてますよ、それは。
そうね。
バツ2だって別に一緒ですから、言ったら。
だと思いますよ、本当に。
ね、うん、別に結婚してもう一回ね、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、うまくいかなかったってこともありえますから。
全然ありえる。うん、
そうそう、
うん、
だから一緒ですよ、言ったら。
うん、一緒だと思いますね、ほぼ。
だから、
う
ん、やばいんですよ多分。
いやー、まあまあね、うん、まあやばい人いっぱいいるからね。
まあね、いっぱいいますからね。
そうそう、そういうこと、そういうこと、
ね、まあそれはそうなんですけど、
うん、
そう、キムタクもね、
うん、
最近またね、
うん、
話題にもなってます。ヤマピーも話題になって
ます。いやー、いいですね。あ、まあ僕は、はい、まあ、
いいんですか。
いや、それを言うとですね、まずキムタクに関しては、はい、あの、お誕生日だったんで、この前ね、あの、それは、はいはいはい、あの、本当に素直におめでとうございますっていうところで、はい、これからもちょっと。何歳なんですか、キムタク。 40? え、いくつだっけ、6とか7とかなんだかな。
あら、
フィフ。確かに、かもね。うん、で、その
すごいな。
うん、いや、本当にすごくって、あの、やっぱりね、その日は僕結構キムタクのことも思い出したし、なんか考えたしね。で、その、はいはいはい、コウキちゃんとかね。48
か。
48か。
48ですって。
そう。
で、コウキ。50手前なんですね。
コウキちゃんとかココミちゃんもね、あの、はい、娘さんもね、結構この、うん、その日は結構キムタクとのエピソードだったりとかね、その一緒に写ってる写真とか、ね、うん、秘蔵写真を、あの、うん、インスタに上げてたりしたんだけど、やっぱり、はい、昔のキムタクめちゃめちゃかっこいいなと思うと同時に、キムタクってやっぱり、はい、今もなおかっこよくなり続けてるっていう年を増してんのに、そこがやっぱり。
その年齢のかっこいい人っていうことですね。
そうなんですよ。
はい、はい。
それがもうすごい、
まあ、20代でかっこいい人、
うん、
30代でかっこいい人、
うん、
まあ、今40代で、かっこいい人間を。
そう、
最前線を行ってると40代の。
そう、
はいはい。
だからこれすごいなってリスペクトにも値しましたと。で、
ちょうどだから、うん、ね、なりたい先ぐらいにいるわけですよね。
うん、そうなん、そうやん、そうなんですよ。
年齢的に。
そうなんですよ。そうなんですよ。うんうん、で、 まあ、それは本当にキムタクさん、本当におめでとうございましたというところで。
キムタクさん。はい。
で、ヤマピー、これね、まあ、ちょっとね、うん、いろいろ あったじゃないですか。はいはいはい、もうジャニーズ退所。うん。
はい。
で、海外に活動拠点を移す
と。拠点というかね。うん、はい。
で、まあ、僕はもう素直に応援したいですし、もう今後もすごい楽しみなんですけれども、はい、やっぱりね、もちろんね、いろいろあると思うんですよね、なんかね。ただ単純に僕のね、うん、ファンとしての意見だけ言わせてもらうと、やっぱりちょっとそのね、うん、日本の事務所に、で、にからね、結果的にはこう、出てってしまったわけで、やっぱちょっと、はい、素直にちょっとね、惜しいというか、もったいないっていうのはあったけどね、やっぱり、国内でのヤマピーはもっと見たかったっていうね。
うん、別に国内でもやるんじゃないですか？
はい。もちろんやると思うんですけれども、
はい、
まあ、ゆうたかって結構ね、かなり減るような気はしますね。うん、僕の想像ではね。想像だけど。
海外で活躍してもいいんじゃないですか？今までだって国内でやってたんでしょ、基本。
そう。で、なんかね、もちろん、この前は Hulu かなんかのね、なんかあれ、連ドラに出てましたけど、うん、まあ、そういったのは多分キャッチアップできると思うんですけども、例えば、うん、海外の普通のバラエティに出たとかだと、多分キャッチアップあんまりできないかなと思っていて、だからちょっと接触回数はかなり減るような気はしていてですね、なんか僕は単純にやっぱね、惜しいなっていうのはちょっと思ったんですよね。
でもやっぱり日本のファンが多い人なわけじゃないですか。
はいはい、圧倒的にそうですね。
というとやっぱ日本に配信されるようなものがメインにはなるんじゃないですか。
そうですね。
言うて。
言うて、でもそうだと思います。映画とかドラマに関しては、
ね、よくバラエティやったとしても、まあ、うん、なんか配信サービスにあるのか、
はいはいはい、
なんか YouTube とかでね、
うんうんうん、
上げたりするのか。
そうね。うん。
だから、どうなんですかね。
うん。まあそうね。
そんなに制限があるのかっていうのは。
はい。まあ今後のちょっと活動に、ちょっとね、チェックさせていただいて応援しておりますと、はい、こちらも。はい。
まあ本人がやりたいこともね、もちろんあるでしょうし。
あ、そうなんですよ。そう。で、もちろん、そのハッピーさもあるんですよ、実際。
はい。
うん。まあ自由にできるっていうところの、やっぱファンとしてのハッピーさ。うんうん、
はいはいはい。
あるんでね。まあちょっと、
あと、うん、ね、ジャニーズを出る人もすごく今多いですから。
ねえ、本当に。
ねえ。
うん。
まあだからそういう意味で言うと出たいっていうものがあったのかもしれないですけどね、そもそもね。
そうね。それはね、はい、確かに確かにグローバルなそもそも人間なんでね、彼はね。
うん。うん、かつね、まあ今回いろいろ自粛のね、うん、あれもありましたし。
そうね、確かに。
そこでのね、うん、事務所への不信感とかがもしあったのであれば。
はいはいはいはい。
ねえ。
そうね。でも、やっぱり、そう考えると、ジャニーさんのパワーって結構強かったのかなっていうのとさ、
ね、
うん。本当になんか、ね、ね、結構やめてるからね。
ね、すごいやめてますよ、ね。
すごいやめてると思いますね。
あれ、中居くんってもう出てるんでしたっ
け？出てます、出てます。もう、退所します、ね。うん。
ですよね。
うん。
すごいですよ。
すごい。
ね。
うん、
だって、森くんの、なんか、森くんと飲むみたいなことを、飲むんでしたっけ？
あ、あった、そんなの。え？どういうこと？
香取慎吾がなんか祝杯をあげたいみたいな。
う
ん、
本当に？それ激アツやね。
みたいなことを言う中に、キムタクは入ってなかったみたいな。
はぁ、なるほどね。あ、僕ちょっと
チェック。違ったかな？
うん、いや、チェックしたよ。
そんなんだった気がする、うん。
なるほどね。
なんかイベントかなんかでね、聞かれたかなんかで。
へぇ、なるほどね。
はいはいはい。そう。そうですよ。どうなるんでしょうね。
ね、いや、そうね。ちょっと楽しみですね。実際、そこら辺は。
難しいですよね、こういうのね。
いや、本当だよ。
まあ、割れるでしょうね。
ねえ。
ねえ、
うん。
嵐もだって、もう、年内ですもんね。
いや、そうよね。すごい、ね。
どうなるんですか。
いや、本当どうなるんですかね。
10年後ぐらいのね。
うん、
ジャニーズっていうものがあるのかどうかというか、
ね、なるほど、
存在感というかね、
はいはいはい、ね、存在感ね、うん、
ねえ、
そうね、
すごいことです
よ。いや、すごいことです、本当に。うん、あと
でちょっとやっぱり長嶋さんが好きなジャニーズのメンバーは、
いや、
ジャニーズ内ではあんまり好かれてないんじゃないかっていうね、
あるね、確かにね、
っていうのはちょっとありますけど、ね、どうなんでしょうね。
いや、でもちょっとね、まあいずれにせよやっぱ応援ですね。やっぱり僕にできることは応援しかない本当に、うん、
ああ、じゃあちょっといいですか、
うん、
キムタク、
うん、
並びにヤマピーに、
うん、
ちょっと長嶋さんの方からエールを最後に、
はい、
送っていただいても、
そうね、
はい。お願いします。
はい。あれ、僕、そんなセリフあったっけ？なんか、フリフリだっけ、これ。
いや、別にないですけど、やっぱ
素直だね。
応援したいって言ってたんで、はい。応援ってやっぱあると思う
ん
だよね、そういう力というか。はい。
本当に、僕はキムタクは、夢がもりもりから、で、ヤマピーに関して、白崎、あれ、黒崎だっけな、は
い、
まあ、とにかく、どっちか忘れたけど、
黒崎普通の鳥ですから。
黒崎のドラマからちょっとファンになってですね、はい、まあ、ずっと応援してますので、これからもね、はい、ちょっとご活躍、はい、お祈り申し上げますので。はい、
うん。
一本一本ですもん。
一本。
一本、決まりました、一本です。
二人の人生に。
うん。
じゃあ、一個なんかまた大きい。
うん。
こうまあ代表作であったりとか、はい、ね、うん、イベントというか、
うん、
そういう強いものを作ってくれというようなメッセージになるんですかね。
おお、すごい、よく分かったね。この1分の凝縮された内容。、うん、そういうことなんですよ。
そうなんですね。
そういうこと、そういうこと。
だってなんかキムタクとかなんかあれですよね、ドラマが評価されてましたよね。
教団かな、なんだっけ、
教団でしたっけ、
ドラマ、
はいはいはい、
うん、そうですね、すごいですね。
ね、
うん、
第2弾が。
そうそう、そういうこと、そういうこと、
教団。なんかやるんですよね。
う
ん、
そう。
ちょっとこの、いかにも、キムタクっぽい演技ではなくて、
うん、
ちょっとその役に入った、
はい、
ね、
いや、そうなんですよ。
評価されてますよ、み
たいな。まさに、もう数々のドラマ、映画こなしてきたのに、ココミちゃんも、コウキちゃんも、教団が一番いいってね、言ったんで、よっぽどですよ、
はい、
うん、
キムタクとしての、まあ、一個の大きな役者としての軸になればね、
うん、
いいですよね、こういうものね、
でもね、
新たなキムタクを、
そうね、新たなキムタクみたいわ、ね、
そんな感じで、
はい、
来週も
言ってる間に
行っちゃってる。